ラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さてさて、だいぶ暖かくなってまいりました。今私が住んでいる岐阜の方では桜が満開になっています。いやー、暖かいまだね、桜がこれから咲くぞっていう地方の方もいらっしゃると思いますけれども、岐阜でもね、高山の方はまだまだ全然咲いていないと思いますが、はい、今私が住んでいる岐阜県の美濃地方の方では桜が満開です。皆さんお花見楽しんでいらっしゃいますか？昨日ね、私もちょっと近所の公園に、はい、おにぎりを持って満開の桜を鑑賞してきました。いやー、本当に綺麗に咲いていますね。でもなんかちょっとね、雨が心配ですけれども、もう落ちちゃうかもしれないですね。はい、ということで今桜を楽しんでいるところです。はい、酒井紫耀です。さあ、今回もアートの旅始めてまいりましょう。オープニングではまず、こちら一つですね、アプリを宣伝させてください。自動車メーカーのホンダから4月に新しいアプリがリリースされます。ホンダのポッドキャストアプリロードボイスというアプリが新しくリリースされます。ちょっとですね、概要といいますかメールが届きましたので一部抜粋してお読みさせていただきます。本年4月に自動車メーカーのホンダからリリース予定の位置情報を活用した新しい新ポッドキャストアプリロードボイス、地図上にマッピングされたエピソードが自動再生されることで驚きと発見のある素敵な移動体験を生み出すとともに、ポッドキャスター様には新たなリスナーとの出会いを提供できるものですと、ホンダのアプリ開発者の方からですね、メールをいただきまして、こちらのアートの旅も番組登録しませんかということでお誘いをいただきました。ということで、先週ですね、そちらのアプリの方に私の番組もいくつか登録させていただきました。で、こちらのロードボイスというアプリですね、4月の中旬に発表されるということで、多分まだ出てないと思いますが、こちらのアプリ、まず、試験段階ということで東京と神奈川県のみの使用だそうです。最初は東京と神奈川だけということで、で、私のアートの旅の方ではですね、その旅先でアートに触れるというコンセプトでやっておりますので、ちょうどこちらのロードボイスさんとコンセプトが合致したということでお誘いをいただきました。で、私の番組の中では、東京の方は全然ないんですけれども、箱根の回を2年前くらいですかにやりまして、箱根登山鉄道から箱根芦ノ湖に行くという回と、岡田美術館2回やって、で、あと彫刻の森美術館も2回くらいやったような気がしますけれども、その、5回分をですね、こちらのアプリに先日登録させていただきました。うまく登録できていればこちらのアプリで聞くことができるはずです。で、旅先できっとですね、車の中でポッドキャストを聞いている方っていうのはたくさんいらっしゃると思いますけれども、それと連動しまして、運転中にその場所を通りがかると自動的に場所に登録されたポッドキャストが流れ始めるという、そういうアプリだそうです、ね、どういうふうに皆様とこうポッドキャストの体験ができるかっていうのは未知数ではありますけれども、面白いアプリだなと思いまして参加させていただきました。ただね、このアプリ、その東京と神奈川でしか使えないんですけれども、全国に、広げていきたいというふうにメッセージの中でありましたので、私もね、全国旅しながらいろんな美術館、アートの体験というのをお話ししておりますので、こちらの本田さんのアプリ、また全国展開することがあれば、どんどん私の、アートの旅も登録していきたいと思っております。まずは、関東にお住まいの、東京と神奈川にお住まいのリスナーさんで、たくさん私の番組以外にもですね、登録されている番組あると思いますので、もし見つけて使ってみた感想などもですねお寄せいただきますと大変嬉しく思います。 ね、他にもたくさんの番組登録されていると思いますので、どういうアプリになっているのか楽しみですね。はい、ということで一つ、私の番組も登録している自動車メーカーホンダの新しいポッドキャストアプリロードボイスのご紹介をさせていただきました。さあ、アートの旅1ヶ月ちょっとぐらいですかね、はい、お休みしていたんですけれども、その間に何をしていたかという話もしないといけないんですね。まず2月中旬ぐらいに岐阜県の会議に、岐阜県の、美術館の会議に出てきましたね。その話も今回ちょっとしたいと思っています。私は岐阜県美術館の協議会委員というのをやっているんですが、岐阜県美術館が、去年1年間どういう活動をしてきたかという報告会から、今年の展覧会の、1年間の、運用方針であるとか、あとは私は市民枠で、採用されているんですけど、協議会委員に採用されているんですけれども、この市民から見た美術館の在り方がどうであったかというようなところの、意見交換会ですね、というものに参加してきました。はい、というところと、ということがあったのと、であとは、モネ展に行ってきたっていうのが大きな出来事でしょうかね。はい、すごい、モネ展見てきた感想っていうのを今回お話ししたいと思います。であとはそうですね、あったことというと、実はですね、先週もちょっと旅に出ておりまして、先週はですね、なんと、北陸の方に行ってました。ちょっとね、地震がお正月にあって北陸もたくさん被害を受けてしまいましたが、その復興支援も兼ねまして、であと北陸新幹線が通ったので、その電車に乗ってこようじゃないかということでですね、私は岐阜に住んでいるので、岐阜から、白鷺に乗って敦賀で北陸新幹線に乗り換えて、金沢で降りて、で富山まで行って、富山から、特急飛騨で今度は岐阜の方に帰ってくるという、そういうルートで行ってきまして、で一番ね、行ってみたかったのが富山県美術館なんですね。富山県美術館、すごく最近できた綺麗な県立美術館ということで、前黒部峡谷のアルペンルート、黒部のアルペンルートのお話をした時に、富山っていうのは通り過ぎることしかありませんって言って、富山県出身のリスナーさんが、はい、確かに富山は通り抜けていただいて大丈夫ですよっておっしゃってたんですけど、その時に調べたら富山県美術館っていうのがすごくなんか良さげな美術館があるなっていうのも調べていたので、そちらにも行ってきました。はい、そこの美術館を体験したという話もまた後日しようかなと思ってます。はい、そんな感じでですね、お休みしている間、いろいろやってました。あと大きい、出さなければいけない公募展というのが2つあって、でそれの制作にこの間まで追われていたんですけれども、1つはもう間に合わなくて出すのを諦めて、で1個はね、でも必ず自分が所属している会派なので、両方そうなんですけど、でも1個はもう必ず出さなきゃいけないなってことで出したんです。で、去年はですね、東濃信用金庫賞という賞を取ったんですけれども、今年は賞はなくて、平入選と言いますけれども、普通の、はい、ただの入選ですが、作品入選することができています。で審査員の先生からも聞きましたけれども、一応ギリギリその受賞する賞を取りそうなところまでは行ったんですけれども、最終審査で賞には入らずに平入選になったよというふうに教えていただきましたので、いいとこまで行ったんだなっていうところが知れただけでも、はい、良かったなと、挑戦して良かったなと思ってます。そんな感じで公募展に挑戦したり、あとは、ちょっとアートの旅もですね、いくつかやっておりました。はい、ちょっと久しぶりになってますが、モネ展ね、もっと早く話さなきゃいけなかったんですけど、今回モネ展の話をたくさんしたいと思います。はい、じゃあそろそろ本編いきましょうか。はい、それでは羊のラジオアートの旅、 大阪中之島美術館のモネ展の旅へと出かけましょう。それでは今回はまず、本編の最初では中之島美術館で開催中のモネ展を見てきた、感想をお話ししていこうと思っています。今現在ですね、モネ連作の情景という展覧会が大阪の中之島美術館で開催中です。簡単に概要だけ説明します。会期が2024年2月10日から5月6日まで、最初東京で開催していたのが大阪に巡回してきたという展覧会ですね。印象派を代表する画家の一人クロード・モネは、自然の光と色彩に対する並外れた感覚を持ち、柔らかい色使いと温かい光の表現を得意とし、自然の息遣いが感じられる作品を数多く残しました。同じ場所やテーマに注目し、異なる天候、異なる時間、異なる季節を通して一瞬の表情や風の動き、時の移り変わりをカンバスに写し取った連作は、モネの画業から切り離して語ることはできません。移ろいゆく景色とそのすべての表情を書き留めようとしたモネの時と光に対する探求心が感じられる連作は、巨匠モネの画家としての芸術的精神を色濃く映し出していると言えるのかもしれません、と概要に書いてあります通り、この展覧会はモネの連作が大きなテーマとなっています。描きたいなと思うモチーフを探し出したら、そこにイーゼルを置いて、でキャンバスを何枚も持ち込みます。でそれを入れ替えながら、1日の中で朝昼晩入れ替えて、その光の移り変わっていく様子を何枚ものキャンバスを用意して、そちらに書き留めていくというですね、連作を多く残していますけれども、それをテーマにした、展覧会となっています。でモネの展覧会なの で東京でやってきていたので、モネ見たいなっていう方はまず東京で見ているだろうと思っていたので、大阪の方に見に行ったというわけなんですけれども、とはいえですね、混んでました。で私が行ったのは、ちょっと日程が合わなかったので平日に行けなかったので、連休の初日に行ったんですけれども、そのせいなのか、混んでましたね。で多分朝一で行っても並んでいるだろうから、閉館間際に行こうと思って、でモネ展はですね、朝10時から、6時まで、夕方の6時までの開催で、入場は5時半までだったので、4時過ぎに行けば大丈夫かなと思って行ったんですね。で、一応3時半ぐらいに行ったところ、中之島美術館ってのは、2階からメイン入り口が2階にあるので、こう2階から入るんですけど、そこの正面入り口の前の中庭、前庭のところがもうなんかテントが張ってあって、でそこにこうモールがぐるっと張り巡らされていく、いるんですね。でそこにおそらく並んでいたであろう人たちがこう美術館の外にバーッと並んでまして、うわってなって、これはやべえぞって思いまして、で3時でもこれかってなったんですね。でただ混雑は解消しつつあったのか、テントも片付きつつあり、でも美術館の外に行列が出ていたので、これはやばいなと思ったんですけど、でその行列っていうのはチケット購入の行列ではなく、館内に入る行列だったんですね。入場規制をしていたということです。なので先にチケット買って、で行列がちょっと解消するまで、カフェでも行こうじゃないかということで、であと1階にミュージアムショップがあるんですけれども、美術館とは違うアートグッズが売っている売店が1階にあるんですが、そこ違うな、ショップが、1階じゃないですね、2階にあるんですね。1階がレストランフロアになっていて、で2階にミュージアムショップ、いろいろな、矢野部健二さんのガチャガチャがあったりとかっていう、アートグッズですねが揃うようなミュージアムショップがありまして、でそこで先に図録を買って、でいろいろコインロッカー に荷物入れたりして、まあ、もうちょっと行列が解消されないかなって様子を見ていたところ、まあ、4時過ぎには、美術館外の行列がなくなったのを見計らいまして、はい、4時頃にモネ展の列に並びました。で4時に入って6時までなので、まあ、2時間もあれば見れるであろうということでモネ展入ってみました。でそれでもですね、入り口、1階でチケットのもぎりをして、でエスカレーターで上がっていくわけですが、そのチケットのもぎりされるまでで、30分ぐらいは待ちましたかね。はい。で、まあ、それでも多分モネ展に入るのは早かったと思います。はい、私は30分待ちぐらいでモネ展の中に入れました。そうですね。で一応閉館時間まで私いたわけです。6時ぐらいまでいたわけですけれども、モネ展、そうですね、最終の入館時間が5時半だったので、やはり、5時を過ぎたあたりから来場者の方だいぶ減ってきたと思います。多分もう5時ぐらいは行列もなかったんじゃないかと思います。でまあ、でも最終入館時間の30分前ですので、ダッシュで見ないといけないわけですが、私は1回この展示室、第3展示室ぐらいまでありますかね、をざっくり見て、でもうでも人が多いから全然見れないんですね。で一番最後の展示室まで行ってから、1回最初の入り口の方まで戻ったのが5時ぐらいだったんですね。でどうかなと思ってたんですけど、やはりね、あの5時ちょうど5時からですね、人がばったり減りまして、1枚の絵にだいたい10人15人ぐらいこう群がっていたのが、5時を超えたあたりから1枚の絵画に5人いるかいないかぐらいの、はい、混み具合になりましたので、まあそっからゆっくりは見れないですけど、まあそうですね、でも5時に入って6時までかとなったら、まあまあまあまあ展覧会一周するなら、まあ展覧会一周はできるかなという感じで見ることができそうでした。はい。なのでそうですね、今回のモネ展に関しては、閉館時間の1時間前くらいに行かれるのがベストじゃないかと思います。でこのモネ展なんですけれども、さすがに、大混雑だったからなのか、中之島美術館のホームページ見ますと、4月の27日27日土曜日から5月6日最終日までは開館時間を1時間延長と書いてあります。最後の10日間は、開館時間が午前10時から夜7時までの開館となります。はい、最後にねたくさん見てってくださいということで、ちょっと夜遅くまで開館してくれるようです。私の所感としましても、このモネ展に関しては閉館間際の方がゆっくり見れます。はい、もう本当にねすごい人だった。でもこんなにね人がいるのは久しぶりだなと思いました。で入場規制はしてたんですけれども、予約制ではなかったので、はい、まあだから余計にかな、人がいっぱいいたなという感じです。こんなに展示室にいっぱい人がいる状態っていうのは本当に久しぶりで、ああコロナが終わったのかなっていう気がしましたね。はい、久しぶりにたくさんの人たちとモネ展を見てきました。でまあね、あのグッズ売り場もまあすごい人で、お祭りかなってぐらい人がいて、もうね商品の前に近づけないもう人が多すぎちゃって、でたどり着けないんですよ。でみんなカゴ持ってるから、もうカゴも当たるし、でもう動けないしということで、もうはい、大変な思いをして、はい、展覧会に行ってきました。まあそれでも絵はがきも買いましたし、まあいろいろいいなって思ったグッズも買ってきましたね。モネのカミーユさんを描いた、あの日傘を差した女性の絵画がプリントされた、カリン島のカンカンとか、はい、そうですね、そのカンカンがすごい可愛かったので買ってきましたね。あとは、なぜかスヌーピーコラボをしていたような気がしますが、まあそういったコラボグッズなんかもあったような気がします。はい、ということでミュージアムショップもまあすごい人でした。これね、中之島美術館ってすごいミュージアムショップ狭いので、もっと大きくしてほしいな。こうね、大きい展覧会をする美術館だと思うので、なんか、もっとゆっくりミュージアムショップ見たかったなっていうのはちょっと残念でした。はい、まあそういった感じでモネ展行ってきました。 じゃあちょっとモネ展のですね、中の解説もしようかなと思います。モネ展ですね、何度もあのモネは見ているので、また会いましたねっていう絵画もたくさんあったんですけれども、そうですね、今回私初めて見たんじゃないかと思うモネの作品がありまして、それはですね、まず最初の方からいきましょうか、作品番号1番ですね、昼食という大きな絵画がありました。1868年に描かれた昼食という絵画です。こちらの絵画ですね、あのモネが最初あのサロンというあの公募展に応募していた時期があるんですけれども、そのサロンに出した作品ですね。白いテーブルクロスが引かれた、丸テーブルの上にたくさんの食事が並んでいて、まあ家族が食事をしている様子が描かれています。あのモネの作品というと、とてもあの色鮮やかな作品を思い浮かべるかと思いますが、こちらの昼食という作品はですね、もうあのブラウンを基調としたとてもあの落ち着いた色彩の絵画となっています。そうですね、後期に見られるような荒々しい筆のタッチは見られないんですけれども、しかし一瞬の表情を切り取るようなその人々の、そうですね、動きであるとか表情であるとかっていうところはすごく生き生きと描かれていて、こう初期のモネの意欲作だなという感じであの鑑賞していたんですが、こちらの昼食という作品、モネはあのサロンという、まあ、あのパリで当時一番権威のある公募展にこの絵画を出品していたんですが、こちらはですね落選作品ですね。はい、モネ若き日のモネというのはこのサロンに何度も落選しているわけです。モネね、あの後にすごく評価されていく画家になるんですけれども、この若い頃っていうのはやはりあの権威を求めて大きな公募展に出品して、そして落選しているという、そのモネという人のなんかこう苦労みたいなものをこちらの絵画であの感じることができました。ちょうどね、私もあの春に公募展に出品していて、まあ私はあの入選したり落選したりっていう、はい、私もそういう作家なんですが、モネもねこうやって苦労しながら画業を続けていったんだなということが感じられる作品です。若き日の、サロンに出品したモネの作品ですね、昼食という作品がとてもモネの苦労が伝わるような作品で、興味深かったです。あとはまあそうですね、風景画などが続いていきます。で、外にキャンバスを置いて風景をたくさん描いていくモネですけれども、連作ですね、同じ場所から違う日に描いた作品というのが徐々に現れてきます。で、一つそうですね、連作同じ場所から描いた作品ということで、一つ気になった作品、二つですね、気になった作品があったので、ちょっとこちらをご紹介します。まずは1883年に描かれたラ・マンヌポルトという作品ですね。海の中に岩山がそびえていまして、で、まあ、トンネル状にですね、波でこうえぐられたような、岩山が海の中に立っています。そういった情景ですね、波しぶきが上がっていて、そのトンネルから漏れる光と岩の、これは何だろうな、石灰岩かな、花崗岩かなっていう感じの、その岩山の色が美しいなという情景を描いた絵画です。で、これがラ・マンヌポルト、1883年の絵画なんですが、その後にも同じ場所で描いています。その絵画がエトルタのラ・マンヌポルトという絵画です。1886年に描かれています。で、全くですね、同じ場所から描いているんですけれども、83年に描いたこの岩山はですね、奥から光が当たっています。手前が暗くて奥から光が当たっていて、その光のコントラストが美しいなということで、その場面を切り取った絵画なんですが、エトルタのラ・マンヌポルトに関しては、光がどこから当たっているのかちょっと判然としないんですね。なので、光が沈んだ後なのかなっていう、いわゆるこのマジックアワーの状態かなと思うんですけれども、マジックアワーか朝焼けかどっちかだと思うんですが、その岩に光が当たっていないけれども、その空はオレンジ色というか 朝焼けの、まあ、オレンジのようなピンク色のような、空の色になっていて、で全体的に岩山には光は当たってないんですけれども、当たっていないからこそのその岩の岩自身の色というのがより鮮明に見えてくるということで、岩壁に海岸に突き出た岩のその色の美しさを描いた作品となっています。3年前の83年に書かれた作品は光のコントラストを重視していて、で86年の絵画っていうのは岩の色自体に注目しているというところが、同じ場所から描いているんですけれども違うところを切り取っています。でこの絵画なぜ注目したかというと、83年に描いた時はキャンバスを横向きに横構図で描いているんですね。だったんですけれども、3年後86年に描いた時っていうのは今度キャンバスを縦向きに入れ替えて描いています。で全く同じ場所から描いているんですけれども、縦と横で画面を入れ替えているというのがとても興味深かったんですね。つまりそのモネは同じ場所から描いているんですけれども、時間によってこう岩の見え方が違うことから描きたいものが変わったんですね。光を描きたいって思っていたのモネが岩そのものの表情を描きたいというふうに変わったんですね。そのことからこの構図を変えてキャンバスの向きすらも変えてしまったという、その着眼点の面白さがすごく興味深いなと思って、2枚並べてね展示されていたので両方見比べて鑑賞してまいりました。描きたいものへのこの探求心っていうのがすごく興味深いなと思って見ていました。であとは連作ということでたくさん積み藁が出ていましたね。1884年のジヴェルニーの積み藁、85年の積み藁、こちらはお子さんが2人積み藁で休憩してますね。で88年のジヴェルニーの積み藁夕日と、そして91年の積み藁雪の効果ということで、積み藁が4点、見ることができました。ただ、これなんだったな、89年のジヴェルニーの積み藁夕日というのだけ多分時期が、ずれていたんじゃないかな。全部は、私が行った時は全部は見れませんでした。展覧会の後半にはですね、積み藁全部揃っていたはずなので今は見れているんじゃないかと思います。はい、積み藁もいろんな季節で描かれているのがそうポコポコして面白かったですね。まあ、この稲刈りをした後のこの広々とした田んぼにこうなんか鎌倉みたいな藁が積んだ山がこうもこもこと置いてあって、でそれがこう光を受けてこの色のコントラストが美しいという様を描いています。私はそうですね、初めてこの冬の雪の中の積み藁を初めて見たんですけれども、かなり後ろの情景、後ろの方の情景がですね、もうなんというか霧にかき消されてしまっていて、もう何が書いているのか分かんないような状態になっていたんですけれども、でより一層この積み藁のこう重量感みたいなのが表現されていて、雪の日の積み藁初めて見ましたが、すごく面白かったです。この表現は多分合ってないんですけれども、美味しそうだなと思って、はい、見ていました。雪の日の積み藁が美味しそうな、なんだろうな、お菓子みたいな、はい、感じで、なんだろう、チョコ、こういうチョコあるよね、はい、っていう感じで見てました。はい、キスチョコかな、はい、そういう感じです。キスチョコみたいな顔してますこの積み藁ちゃん。はい、あとはですね、私が一番好きな絵画といっても過言ではない絵が来ていました。ポーラ美術館所蔵の国会議事堂バラ色のシンフォニーという絵画があるんですけれども、多分私このモネの絵画の中で一番好きな絵画が、あともう一個紫色っぽい睡蓮の池もあるんですけれども、そうですね、この2枚が大好きなんですが、バラ色のシンフォニーという絵画があります。で国会議事堂がですね、セーヌ川じゃないですね、テムズ川かな、はい、に、かかの川のほとりに立っていまして、で、まあ、国会議事堂であるとか、あとはチャリングクロス橋という橋がかかっていまして、それもよく描いているんですけれども、朝焼けなのか夕焼けなのかですね、こうもやの中に教会であるとか橋や、あとは川を渡っていくような船がですね、朝焼けの色、夕焼けの色に染まっていく、そういった 叙情的な風景が描かれているんですが、こちらもですね連作ということで何点か来ていました。 1,2,3,4,5,6 枚かな、はい。でそうですね、展覧会の中ほどにたくさん、はい、並べられていましたね。でこのそうですね、このシリーズになっているような絵画なんですけれども、私の印象としてはこの紫色っぽいような、情景が印象的なんですけれども、1904年に描かれたウォータールー橋ロンドン夕暮れという絵画はですね、ちょっと画面が全体的に緑っぽいんですね。これも見たことがなかったので、いろんな景色そしていろんな時間をこう試しながら色の可能性というものを探っているんだなと感じました。本当にこのそうですね、ウォータールー橋の一連の連作というのを、で特にポーラ美術館さんが持っているこの国会議事堂の絵がとても美しいので、はい、じっくり眺めていただきたいと思います。このウォータールー橋のシリーズですね、はい、ウォータールー橋、そしてこのテムズ川の、はい、シリーズですね。こちらとてもおすすめです。じっくり眺めてまいりました、はい。で最後の展示室が睡蓮の部屋となっています。まあ睡蓮だけじゃないんですけども、睡蓮がたくさん展示されている部屋となっています。モネはですね、あのジベルニーというところに自分の庭を作りまして、モネ日本が大好きだったので、まあ、日本の太鼓橋とか和の雰囲気が感じられるようなお庭を作っています。そこで睡蓮をたくさん描いていますけれども、睡蓮のですね作品がたくさん最後の展示室に並んでいました。特に美しいなと思ったのが、1897年に描かれた睡蓮ですね。もう濃い藍色というかほぼ黒に近いような緑のような紫のような藍色のようなですね、そういった水面にこう白く輝くようなですね睡蓮が2輪浮かんでいる絵画があるんですが、こちらがすごくそうですね光を感じるような作品で、この色のコントラストがすごく美しいなと思った作品です。あとはですね、最後の展示室の中では藤が描かれた作品があったんだけれども、1919年に描かれた藤の秋作という作品ですね。こちらすごく綺麗でした。あの今図録を見ていて、図録ではねなんかこの会場で見た時の感動が全然伝わってこないので、本当にあの会場で見た時のこの藤の背景が紫で、そして藤は白で描かれているんですけれども、そのやはりコントラストがすごく美しくて、配色もすごく、はい、美しかったので、で空間の奥行きがある中でその藤が光を受けて、そうですね、花をつけているというその描写がすごく素晴らしかったので、そうですね、最後の展示室の本当に出口の脇にあったような作品なんですが、藤が今回一番好きかなと思いました、はい、今回の展覧会の中でもお気に入りの一枚となりました。はい、こんな感じでモネ展とにかく混んでましたね、はい。ではそうだな、5時入館で5時半ぐらいが、まあ、見やすいかなと思いますけれども、5時半が本当にあの最終入館時間なので、ダッシュで見ないといけないですが、でダッシュで見ると最後の方やはり混んでるのでね、結局あの人混みの中に突っ込んでいく感じにはなるんですが、まあでもモネ展に関しては、はい、閉館間際の方がよく見れました。本当にそうですね、4時ぐらいに入った時はもうねダメ人の頭しか見えないぐらいの混み具合でしたの、はい、あのモネ展行かれる方は時間に余裕を持って、そしてめげずに、もしあの人混みが辛いなという方であれば閉館間際が一番私の感覚では空いてました、はい、ということでモネ展行かれる方はどうぞ心して、はい、混み具合混んでるなということを、身構えて行っていただきたいと思います、はい。であと今回のそうですねモネ展はその連作の情景ということで、まあ、連作同じような場所から同じテーマで、しかし色彩が違う絵画がたくさん並んでいましたが、そうですね、テムズ川の連作っていうのは連作同じ場所から、そうですね、時間が違う季節が違うっていうのを感じられたんですけれども、積みわらに関しては あんまりそうでもなくって、まあ、同じ場所じゃないんだろうなっていう感じの、はい、積みわらだったし、であとやはりそうですね、一番見たかったのはあの教会の入り口ですね。教会の入り口を本当に同じ構図で全然違う色彩でっていうのをたくさん書いてるんですけれども、それはなかったので、うん、やっぱりですね、この展覧会ですね、連作の情景という展覧会でモネの連作に興味を持たれた方は、他にもたくさんモネ連作書いてるんですが、パリに行くしかないですね。モネの連作をたくさん見るならやっぱり、オルセー美術館と、そしてマルモッタン美術館に行くしかないなというのを今回改めて感じました。そうですね、いやもうパリ行くしかないですね、はい。でもたくさんモネの絵画を見ることができて大満足の展覧会でした。あ、そうだそうだ、でもまだねチャンスあるんですよね。今年はまた2024年の終わりにもまた、モネの展覧会、今度は睡蓮の展覧会かな、はい、がありますので、まだまだそうですね、今年1年モネを楽しんでいきたいと思います。というわけで、まずは中之島美術館で開催中のモネ連作の情景展に行ってきた感想をお伝えいたしました。はい、本編の前半ではモネ展に行ってきたという感想をお話ししました。まあね、長いことお話ししましたけれども、後半ではですね、私は、まあ、陶芸家の作家をしているんですけれども、もう一つですね、岐阜県美術館の協議会委員という仕事を、去年今年とやっています。はい、でそのですね、協議会委員の会議が2月の中旬かなにありました。その会議に出てきたというお話もしたいと思います。で会議の中ではですね、質疑応答の時間もありまして、私もちょっと、まあ、一委員として意見を交わさせていただいたんですけれども、そうですね、一つ最近のアートの、動きとして去年からずっと気になっていたことがありまして、それがですね、あの一つジャストストップオイルの皆さんの活動についてですね、やはり、心配なことが多いですよね。でこの間もなんかモナリザにスープかけましたっけね、あの人たちね、トマトスープ缶を有名な絵画にバッシャーンって投げつけてみたりですとか、あとは青いターバンの少女でしたかね、有名絵画にですね、あのボンドで指をくっつけまして、まあ、あの額の部分ですけれども指をくっつけまして、離れないようにして抗議活動をするといったようなですね、そういったあの環境団体、ちょっと過激派の環境団体の方々が、美術品をちょっと攻撃しているという、そういった活動があるわけです。で彼ら彼女たちの主張っていうのは、まあ、オイルマネーがアートの分野を後押ししていると、そうですね、環境を破壊しているような、オイルマネーが、まあ、芸術活動を支援しているというのは、まあ、許せないことであり、まあ、その抗議の一環として美術品を攻撃するというそういった活動をしています。で日本ではまだそういった活動ありませんけれども、この間国立西洋美術館で、アーティストの方が、パレスチナの侵攻に、まあ、暴力行為に対して強く反対しますという抗議活動を、されましたけれども、まあジャストストップオイルさんとはまたちょっと違いますけれども違いますが、しかし、まあ、東京からやはりこういったそうですね、社会的に何かを訴えるという場として美術館が利用され始めるのではないかという懸念があるわけですね。で全国多分、全ての都道府県に美術館というのがあり、まあ、完璧にオイルマネーだと出光美術館とかが危ないけど、でもやはりそうですね、市や県の財政としてはやはりその会社から法人税もらってますので 100% オイルマネーが入ってない県というのはないのではないでしょうか。ということからやはり美術館っていうのがそういった抗議活動の一つに使われかねない、まあ、日本にはね、そのジャストストップオイルの活動家っていうのはほぼいないと思いますが、今回のようにですね、国立西洋美術館の件のように、まあ、戦争 であるとか、他にも政治的な、反対運動で美術館っていうのが攻撃対象になりかねないということから、地方の美術館なかなかそう財政的にも難しいと思いますが、この件の対策をどうされていますか、どうされていきますかというような質問をですねさせていただきました。やはりその警備というだけではなかなか解消しきれないところもあると思います。美術館っていうのは開かれた場所でなければいけないとも思うので、なかなかね全ての人をボディチェックするわけにいかないですから、どうされていきますかっていう質問をしたんですけれども、全国の美術館やはりそういう対策っていうのを考えているそうで、私の聞いた岐阜県美術館では、まず全ての作品に対してはそのちょっとやそっと水分がかけられた程度では、絵画が損傷しないようにまず額縁、そして、画面の表面にですねこうアクリル板というのを貼られているので、基本的には、絵画が損傷するということはありえないとおっしゃっていました。学芸家の方がですねおっしゃっていましたね。でさらには、昔ねレンブラントの夜景が酸をぶっかけられて表面を傷つけられるということがありましたが、実際にはねニスが厚く塗られていて全然傷つかなかったっていうことがあったんですけれども、そういった酸性のものがばらまかれた時に対してもその薬品、そのそれぞれのですねそういう危険な薬品を中和するものっていうのを美術館に常備しているそうですので、すぐにですねそういった酸のようなものが撒かれても、絵画に被害が出ないような薬品っていうのをこちらで用意しているので大丈夫ですというふうにお答えいただきました。はい、ということでやはりですねその美術館サイドとしてもそういった危険な方々が危険な行為に及んでも大丈夫なように備えているようですね。はい、というのがやはり心配だったので質問してみたんですけれども、きっと岐阜県美術館でもそういう返答でしたが、東京の美術館はねもっと対策していると思いますし、全国の美術館もですねきっとこういった抗議活動に対応できるような対策をされていると思います。はい、というのが一つ、そうですね、心配が一つ解消されたなと、解消というか、そういう行動をしちゃダメなんですけど、でもそういう、人も 100% ね、どこかにはそういう方もいるので、展示する方としてはそういう人たちに備える準備はあるよというお話でした。はい、であとですねその会議の時に岐阜県美術館の中の展示も見させていただいて、すごく面白い、展示があったんですけれども、それはですねもう終わっちゃってますが、展覧会を準備してます展かな、展覧会を準備してます展という展覧会がやってまして、岐阜県美術館はですねこの秋に、岐阜県が国民文化祭という国の行事をやるにあたって秋に、大きな展覧会を用意しています。岐阜県美術館オディロン・ルドンという、抽象絵画のシュールレアリズムの巨匠の、展覧会を予定しているんですが、その展覧会の、準備を全部見せちゃおうという、そういった展覧会がやっていました。こちら期間がですね3月中旬で終わってます。展覧会を準備してます展、何が展示されていたかというと、作品を調査する、あと作品を燻蒸する現場、あとは修復の現場、そして展覧会のプロジェクトの進行状況を展示するという、4つのコンセプトがありまして、例えば作品の修復を見せちゃおうという展示がありまして、ルドンの作品は修復してなかったんですけど、同時開催のですね山本芳水という洋画家の展示があるんですが、その山本芳水の、一番有名な岐阜県美術館の中にある作品の中でも一番有名な油絵を、いつもだったら展覧会のメイン作品として額縁に入れた状態で、展覧会の壁にかかっているんですけれども、その山本芳水の絵画を額から外し、ね、そのキャンバスの状態でイーゼルに置かれていまして、でそこでこの、修復というよりは洗浄ですね、 の作業をする学員さんがその洗浄作業をしている様子を後ろから見れるみたいなですね、そういった展示がされていました。なかなかねこの作業を見せるってことは普通ないんですけれども、そういったこの学芸員さんの作業、修復師さんの作業を見せちゃおうという展示です。であとはですね、作品を燻蒸する現場ですね。で、ルドン展ですと国内の作品だけではなくて海外からも作品を、借りてこなければいけません。で作品輸送というのはそうですね、大きなこう木箱に入れられた状態で送られてきます。で空輸されてきたりもするんですけど、トラックとかでね輸送されてくるわけですけれども、美術館の外に出るとやはりその空気に触れますよね。でどうしてもなんかその虫の卵みたいなのがチュッて入っちゃったりとか、でそういったものが入っただけでもやはり絵画っていうのは傷んできますので、それをやっつけるために、燻蒸という作業をします。で昔は本当になんか蜂を殺す煙みたいな、なんか蚊取り線香みたいなじゃないですけれども、煙でいぶしていたということから作品を燻蒸するという表現をするんですが、今は、煙を使わずに窒素をこう90何パーセントかに満たしてやって作品を燻蒸するというか、クリーンアップするということをやってますね。でなかなかその現場も 見たことがなかったので今回見れて面白かったんですが、なんか大きいビニールハウスみたいな中に作品をこうせっせかせっせか入れまして、でそこに窒素のタンクがそのビニールハウスみたいな脇に置いてあって、でプシューッと中の空気をこう窒素で満たしてやって、何日間かそのまま絵画を窒素の中で放置してあげて、作品についた嫌な虫とかなんかそういった植物の種みたいなものをやっつけるですね、そういった作業を燻蒸といいます。その現場を見せていました。でこの展覧会は私はね1日しか見てないんですけれども、展覧会の会期が2ヶ月ぐらいありましたので、美術館にはその海外からどんどん作品が、日本全国そして海外からですねレンタルの作品が送られてきては燻蒸するというそういった作業が行われているんですが、なので毎日行くと毎日その風景が変わってると思うんですよね。その作品をクリーンアップする修復している作業の様子も毎日変わりますし、作品も毎日届くので、毎日は届かないのかな、でも作品もこう順次届いてくるので、そのどこどこ美術館から届いた作品が木箱の中に入っていて、その並べられている状態も見れますし、燻蒸されていてこう作品を入れ替えていくような、そういった様子も見ることができます。その美術館の裏側っていうのを全部表側に出しちゃえという展示がされていたんですね。こちら展覧会のタイトルが展覧会を準備してます展です、はい、でなかなかねその美術館って展示するときはもう 100% 完璧な状態を見せるんですよね普通は、モネ展とかもその準備してます展でやっていたようなことは全てやり終えた状態で、本当に綺麗に磨き込まれた状態で展覧会というのは開催しているんですが、その準備段階も見せちゃおうというのが一つ面白いコンセプトだなというふうに見てました。で特にこれを最初にやったのはどの美術館かなって思ったのが、岐阜県美術館が最初ではなくって、レンブラントの夜景を持っているアムステルダム国立美術館っていうのがオランダにあるわけですけれども、レンブラントの夜景っていうのは2019年頃から、修復というか洗浄作業を行っています。でその洗浄作業っていうのは順次来場者に公開しながら洗浄していたんですね。で現在でもまだその洗浄終わっていなくって、その作業中の状態、足場が組まれて作業台の上に置かれた状態で夜景っていうのは展示されているようなんですが、もう何年も経ってますけれども、そのやはり美術館の苦労というか作業している様子も展示したら面白いんじゃないかというコンセプトですね。それをこう岐阜県美術館もやっていたのがすごく面白くて、美術館も普段はね動かないというか 展示を見るだけだったのが、最近の動物園とかの話題にもなっているようなその行動展示ですよね。美術館も動かないものを見に行くのではなくって、とうとう行動展示をするフェーズに入ったのかなというのが面白い展覧会だったなと思いました。ちょっとねこの面白い展覧会も終わってしまっているんですが、岐阜県美術館で始まったこの新たな試みですね、展覧会を準備してます展、全国の美術館にこう波及していってほしいなと思いました。私はね学芸員資格を取っているの で学芸員資格を取る人っていうのは美術館に実習に行くんですね。で事前実習と本番の実習と2回行くわけですが、私はまあ地元の美術館2個実習で行きまして、なかなかねそういう実習という機会がないと美術館の内部のそういった仕事の側面っていうのは見ることができない。でも実はその裏側っていうのもすごく面白いんですよね。というところを包み隠さず展示していたのがすごく面白かったです。はい、またこの展示見たいなと思いましたし、会議でもこの展示すごく面白かったですって伝えてきたので、また機会があるんじゃないかなと思います。はい、ということで地元の美術館の会議に出てきというお話をさせていただきました。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。なんかね話すことがいっぱいありすぎて全然話せてないんで、ちょっとやはりね配信はしないといけないなと思いました、つくづく。はい、もうでも展覧会がすごい多いので、まあでもちょっと隙間を見つけてやっぱり配信しないといけないなと喋ってると思いますね。はい、反省しています。今年はね、そうなんです。展覧会多いんです。今現在開催中の展覧会もありますね。多治見市の方で、湾の形の展覧会が、多治見市ギャラリーボイスというギャラリーで開催中で、私も作品並べています。で、あとゴールデンウィークにですね、同じく多治見市の、岐阜県現代陶芸美術館という美術館の中にある、ホールにて、陶芸作家展という展覧会があります。こちらにも、私作品を出品します。今現在、制作中ですね。はい。でゴールデンウィークに展示があって、でその後、まあ、こう大きな公募展の作品も作りつつ、6月25日から阪神百貨店ですね、大阪駅のところにある梅田駅かなのところにある、阪神百貨店の、ギャラリーにて、はい、展覧会を開催します。開催予定です。何にも DM の話とか聞いてないんですけど大丈夫なのかな。はい、6月25日から、阪神百貨店で展覧会がありまして、でその後ですね7月後半から、8月の半ばまで、宇都宮市の、ギャラリーコリンさんにて、こちらも、二人展展覧会があります。はい、そこまでがざっくり、大きな展覧会があり、でその後ですねまた10月から12月の半ばまで、東進美濃陶芸美術館にて美濃茶碗展という展覧会があります。こちらの茶碗展にも出品する予定で今作品を作っています。ということで今年はですね、ありがたいことにたくさん展覧会のお呼びがかかっていて、とっても忙しいです。はい、でも皆さんに作品を見ていただけるように頑張りますので、そうですね、お家に引きこもって作品作っております。はい、頑張ります。さて、そんな中ですね、そんな雑貨店というポッドキャストの番組がありますけれども、去年の秋頃にそんな雑貨店というポッドキャスト番組のパーソナリティであります和田店長様がですね、岐阜にそして私の工房に遊びに来られまして、その時に和田さんにろくろ体験と絵付け体験と、 陶芸の体験をしていただきまして、その作品がですね3月中旬に焼けまして、和田さんの方に送りました。はい、和田さんの手元に届いているのではないかと思います。というか、まあ、届きましたという LINE が来ましたので、はい、無事に届いております。いや本当にね、和田さんの器綺麗に焼けてました。色をね、白と茶色と2色かけまして、どちらもね、綺麗に剥がれたりせずに綺麗に焼けてましたので、はい、ろくろも綺麗に引けていたのではないかと思います。そして私の手元にあった生地に、染め付けという技法で絵付けもしていただきましたが、その色の濃さも濃すぎず薄すぎず、そしてグラデーションをするような技法で描いていただいたんですけれども、そのグラデーションもすごく綺麗に出ていたので、いやさすが説明、私の説明でよくあんなに綺麗にできましたねと。はい、さすが和田さんですね。はい、綺麗に焼けておりました。ただね、さすが和田さん持ってるなって思ったんですけど、なんかいろいろハプニングがあったみたいで、器はね綺麗に焼けていたんですけど、まずですね、私和田さんにそのうち送りますって LINE してたので、いついつ届くって言ってなかったんですね。でお家に送った日は和田さんいらっしゃらなかったようで、ポストに不在票が入っていましたと。でどうにも名前が知らない人から来ているってLINE が来て、酒井茂雄さんから荷物が届いていますって、LINE が来たんですね。で私は酒井茂雄って画号があるんですけれども、紫の羊と書いて酒井茂雄なのが、紫を茂って書いてあったんですよ。繁盛の繁ですね。酒井茂雄さんから不在通知が来てましたって来て、そんなことある？手書きじゃないんですよ、まず。郵便局で送ったので、携帯でね、送り先を作って、で、プリントアウトしたやつで送ってるから、漢字の間違いなんてありえないんですけど、まあ、その郵便局員の方が、紫っていう漢字をパッと見て、しげるって書いちゃったんですね。しげるさんだったのかもしれないですね。はい。知らないおじさんから和田さんに荷物が届いたというのが一つ。で、もう一つは、和田さんには3個器を作っていただいたんですが、1個スペースが空いちゃったんですね。器を梱包した時にちょうど入りそうな小さめの段ボールで送ってるんですけれども、やはりちょっとスペースができちゃったので、なんか入らないかなと思って、ここに、新聞紙丸めて梱包材を入れちゃうのではちょっと味気ないなと思いまして、なんか岐阜土産、岐阜のお菓子を入れようじゃないかと思って、で岐阜のお土産を探しに行きまして、白鷺物語っていうお菓子があるんですけれども、それを量販店で見つけて空いたスペースに入れて、梱包材代わりとして入れて送ったんですね。なんかウエハースのちっちゃいやつみたいなお菓子、袋に入ったお菓子を入れたんですけど、ちょうどサイズが良くてね、入れて送ったところ、酒井さん、白鷺といえばあの白鷺ですね、そういう LINE をくれたんですよ。で何でしたっけって私全然分かんなくて、でというのもね、雑貨店の和田さんが岐阜に来る時っていうのは、まあ新幹線で名古屋に降りて、で名古屋から岐阜に向かってくるの、木曽川を渡るんです。で木曽川を渡る時に、川の中というか河原にですね、白鷺が朝だったのでいっぱいいたんですってね。で白鷺がこの川を埋め尽くさんばかりに、こう大群が木曽川にいましたよと。何ですかこれは、何ですかここはっていう感じのですね、リアクションされていて、酒井さんはそれを覚えていてお菓子を入れてくれたんですよねっておっしゃったんですか。全くそんなことなくって、たまたまお店で、あ、これちょうど岐阜メーカーだし、ちょうどいいサイズだから、値段もお手頃だし、 あ、これ入れとこうっていうことで、和田さんびっくりしちゃって、酒井さんってすごい気遣いのできる人ですねっていう印象を与えたようですけれども、全くそうではなく、はい、たまたまサイズ感とちょうど緩衝材になりそうな風情だったので入れて送りました。訂正しなきゃよかったですね。はい、いや、和田さんに誤解を与えたまま過ごせばよかったと反省しています。はい、しかしね、たまたまだったんですけれども、やはりその白鷺を引き当てる和田さんの凄さ、素晴らしいなと思いました。この、まあ、村内雑貨店とアートの旅のコラボ企画ですが、白鷺に始まり白鷺に終わったということで、うまくまとまったんじゃないでしょうか。はい、和田さん岐阜の旅はここで一段落したということで、丸く収まったなと、はい、思いました。で、またアートの旅の方でもまたいろいろと旅に私行ってまいりましたので、旅の様子、そして旅先でのアートの様子をですね、お届けしていこうと思います。で、本田さんの自動車メーカーの本田様のアプリもありますしね、全国つつうらうらいろいろ出かけていって、またアートの旅の様子をお届けしていこうと思っております。ということで、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りしております。先週送りまして、今回は抽象絵画をシリーズとしてお送りさせていただきましたけれども、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りしております。ぜひご感想お待ちしております。そしてパーソナリティ本人は Twitter、X と Instagram、Facebook とやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。あとスレッズと、ブルースカイも、同じ ID でやっておりますので、ぜひ検索してみてください。なかなか最近つぶやいてないんですけれども、はい、ポッドキャスト配信しますのでいろいろ投稿したいと思います。ぜひこちらも合わせてご覧ください。それでは今回このあたりで終わりにしたいと思います。暖かくなってまいりましたが、少しだけアートのために出かけてみませんか。きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。アートの旅の番組も終わりまして、ちょっとですね、おまけコーナーをやろうと思っています。先日ちょっとした荷物が届きました。ここに佐川急便様からの荷物が届いております。差出人は公益社団法人日本将棋連盟免状部様より荷物が届いております。これはですね、お免状です。私酒井紫耀はですね、なんと将棋連盟の天初段のですね、認定をいただきまして、そのお免状が先日届きました。ここにあるわけですね。まだちょっとちゃんと開けて中を覗いておりません。ここでですね、開封して喜びをリスナーの皆様と分かち合いたいと思います。はい、なんかね、こう佐川さんの 白い大きい、封筒の中に、厚みはどこからこれ5センチぐらいの厚みのある、大きな封書が届いています。じゃあちょっと開けますね。はい、開きましたら、もう一個段ボールの箱が、小包みが出てきました。はいはい、なるほど。じゃあこの段ボールの箱、キャラメル状のボックスになってますね。これ開けたいと思います。じゃじゃじゃん、お開いたぞ。おっと、中に、霧の箱が入ってますね。なるほど、箱入りなんですね。おっ、じゃん、出ました。免状免状、日本将棋連盟と、金の白押しのですね、霧の箱が入ってます。かぶせ蓋ですね、これは。はい、かぶせ蓋の四方を、ちょっと角を落としたような状態の木箱が中に入っています。はい、ね、すごいですね、白押しで日本将棋連盟と書いてありますね。はい、じゃあこの蓋を開けまして、開けたら、はい、蓋を開けるといろいろと書類が入ってますね。まず免状というリーフレットがあります。あ、これは一個、まあ、ちょっとお免状のリーフレットを1個開けますとですね、あなたの気力を永遠にあなたの気力を永遠にって書いてある、はい、っていう、これはですね、多分東京の将棋会館の特別対局室の中の写真が、載ってますね。で、このリーフレット開けますと、伝統と権威の書、免状とありまして、あ、この免状のですね、歴史が書いてありますね。歴史は、古代中国から、まあ、江戸時代、古代中国から始まって、で、江戸時代にはお免状の発行権は将棋どころの管轄にありましたと。なるほど、うん。で、あ、それぞれの免状のですね、なんて書いてあるかっていうことが書いてありますね。はい、ちなみに私の初段の免状はですね、都とに将棋に丹念にして研鑽怠らず進歩顕著なるを認め、ここに初段を隠居すと書いてあるようです。はい、楽しみですね。まだね、たどり着いてないんですけど、あ、お手紙も入ってますね。背景、この度はご商談おめでとうございます、ご申請いただきました免状をお送りしますと。あ、日本将棋連盟発行の月刊誌将棋世界11月号2024年10月3日予定 10月10月3日売り予定に、免状受与者欄にあなたの様のお名前を掲載する予定です。はい、はい、10月に10月発売の将棋世界のという雑誌に、私の名前が載るそうです。はい、楽しみです。あ、なんとラミカのですね、免許、坂井志雄殿将棋初段後隠居すという、ラミネートカードも入ってますね。あ、これを持ち歩いて私初段ですよって言えるんだ。あら、嬉しいやはり名刺サイズのですね、ラミネートカードが入ってます。あ、これ持ち歩いてね、私初段ですって言えるんですね。はい、あ、で、続いて出てきたのが、免状の額だそうですね。これ額を注文すると、普段からお部屋にこの額が飾れますよというやつで、
額をね結構します。ヤマトという額だと28,600円、本丸という額は16,500円、このお面状がちょうど入るサイズの額もよかったら買いませんかというですね申し込み書が入ってますね。はい、買いません。はい、そして木箱の一番下に白いですね封書に入ったものが出てまいりました。これちょっと封を開けていきましょう。はい、あーなるほど、このエンボス加工のですね白い和紙が出てまいりました。はい、じゃあこれ四つ折りになっていますのでピラッと開きましょう。はい、名前が出てきました。酒井志陽殿と書いてあります。あーなるほどなるほど、ですねハンコが擦れないように、雲竜紙がですね挟んでありますね。ちょっと雲竜紙を外しますと出てまいりました。でね、この天初段、まあ初段から何段まで6段ぐらいまであるんですか、段位があります。9位から段位がありまして、9位の場合は、印刷物なんですけれども、段位からですねなんと手書きでお面状がいただけるんですけれども、手書きで筆文字で書いてありますね。はい、あすごい、先ほど読みました。はい、つとに将棋に丹念にして研鑽を怠らず進歩顕著なるを認め、読めないなんて書いてある、ここに全然違った、ここに初段を隠居す、本当ここに初段を隠居すと書いてあります。令和5年12月1日12月1日、そうなんだ、届いたのは先週ですけれども、そっかね、時間かかりましたね。はい、日本将棋連盟、そして、名前が、責任者の名前が書いてございまして、日本将棋連盟会長羽生善治、名人竜王藤井聡太と、直筆のサインが入っておりましてですね、それぞれ羽生先生とそして名人竜王の印鑑が落款がですね押してございますね。いやー素晴らしい、このね羽生先生と藤井聡太竜王名人の2人の名前がですねこう揃って並んでいるというのがですね今しかないので、急いで私アマ初段を取れるように頑張って、はい、将棋の勉強しましてですねお免状を申請させていただきました。届いたよ。はい、ちなみにですね私がどうやってアマ初段を取ったかというと、どうやってアマ初段を取ったかと言いますとですね、普通に将棋教室に入ってで取る方法もあると思うんですけど、それだと時間がかかっちゃうので、ね、その間にタイトル取られちゃったりとか羽生先生が会長じゃなくなっちゃうと困るので、急いで取るにはいろいろと方法がありまして、私はですね新聞の段位認定というのにチャレンジしました。毎週ですね読売新聞さんだと毎週木曜日、東京新聞、中日新聞さんだと、毎週日曜日に、段位認定試験というのが載っています。で、それにですね、大体3択問題なんですけれども、3択問題なので、まあ、当たったり外れたりするわけですが、いろいろとね、勉強して、はい、3択問題にチャレンジして、私は半年ぐらいかかりましたが、ポイントを貯めまして、初段認定していただきました。いやー、ね、ちょっと時間かかりましたけど、はい、頑張ってよかったです。いやー届いたよ。 はい、将棋連盟さんからお免状が届きました。しばらく羽生先生と藤井さんのサインを眺めてニヤニヤしたいと思います。それでは。